2020年10月5日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード66をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事といたしまして6件ピックアップしております。順を追って紹介します。まず1点目なんですけれども、2020年9月29日 Google Webmasters 公式 YouTube アカウントが2020年9月の Google Search ニュースを公開しました。ジョン・ミューラーさんが Google 検索に関連する9月の主な Webmasters 関係のニュースを紹介しております。以下のような内容が7分程度の短いビデオの中に収まっています。順を追ってちょっと紹介します。Search Console Insights、サーチコンソールのその他の更新情報、Google 画像検索のアップデート、プログラミングと SEO、モバイルファーストインデックスは2021年3月に完了予定、サイトマップは WordPress のコアでサポートされるようになりました。その他素晴らしいビデオとポッドキャスト、Webmasters の方で公開しているビデオシリーズやポッドキャストの紹介、というような形の構成になってました。続きまして、2020年9月29日、ロイターが早ければ来週、今週です。に、アメリカのジャスティスデパートメント、司法省が Google を訴えるとの予想を報道しております。訴訟案件は世界の検索エンジン市場を独占する Google が利用者についてのデータや思考を利用することで、競合するマイクロソフト、ビングなどに不利な状況に陥れているということについてです。それに加えまして、ジャスティスデパートメントの方では、Google の検索結果の下に表示される検索広告についても調査を行っているという話です。Google だけじゃないんですけれども、Amazon、Apple なども、Facebook なども、独占禁止法とか、そういった部分での訴えを起こされるんじゃないかという観測が強まってます。まずは Google が訴えられるというようなところが近づいてきているようです。3つ目のニュースなんですけれども、Facebook が Instagram DM と Messenger を統合するクロスメッセージングプラットフォームを発表しました。こちらは、メッセンジャー、Facebook のメッセンジャーと Instagram の DM をもう共通して、統合して使えるようになるプラットフォームです。この統合して使えることに加えて、10の新しい機能が Instagram DM に追加されたということです。で、10の中に、統合されたというところも入るんですけれども、それ以外の機能として、Facebook Watch、IGTV、Reels、こちらは近々利用可能になるショートフォームビデオのプロダクトです。テレビショー、映画、その他友達や家族とビデオコールの最中に見ることができる機能。バニッシュモード、チャットを閉じたり、メッセージが見られたら非表示にするモード。セルフィースティッカー。こちらは、自分の個人利用のステッカーみたいなものなんですけれど、そういった機能とか、チャットカラー、チャットに色や濃淡をつけてパーソナライズする。カスタムエモジリアクション。お気に入りの絵文字のショートカットを作成して、素早く友人からのメッセージに対応する。転送。フォワーディング、5人まで友人やグループに簡単に共有する機能。リプライ、返信リプライですね。チャットに特定のメッセージを直接返信してやり取りを継続する。アニメイティッドメッセージエフェクツ。メッセージにアニメーション効果を加えて送信する。メッセージコントロールズ、メッセージ管理。直接メッセージをやり取りできる人、できない人を設定できる。レポーティングとブロックのアップデート機能向上。インスタグラムで一つのメッセージに加えて、すべての やり取りをレポートすることが可能になりました。それから新しいアカウントセンターにアカウントを追加すると、インスタグラムとメッセンジャーを通して、プロアクティブなブロッキング推奨、推薦機能を利用することができるという形です。でこれはインスタグラムのアプリで、統合メッセージのアップデート表示というものが紹介されたりします。それから2020年10月1日、Google は2つの異なるインデックスの問題解決に取り組んでいることを発表しました。この問題は2つあって、1つはモバイルインデックスに関するもの、もう1つはカノニカルにする、カノニカル化、正規 URL を選ぶというようなすごく重要なところなんですけれども、どのように検知して重複コンテンツを取り扱うかということについての問題です。で、どちらのケースもページがインデックスされない可能性がありますということで、2つの異なる問題でページがインデックスされない可能性があるという結構大きな問題が、ツイッターで検索の窓口のアカウントの方から、サーチリエイゾンの方から投稿がありました。で、具体的には、もしもこれまでインデックスされていたページが、インデックスされていない場合、インデックスするためのページの選択に失敗したモバイルインデックスの問題の可能性があります。カノニカルの問題が関わっている場合は、URL 検査ツールを使用すると、URL が重複して、Google が選んだカノニカルは異なるというような形で表示されるかもしれないということです。でこれらに関しては、サイトオーナー側で特に対処は必要ないと、Google が問題解決するのを待つしかないという状況だったんですけれども、翌日に更新情報が投稿されました。で翌日の更新情報では、この2つの問題が完全に解決するまでには、あと数日程度かかるかもしれませんということで、おそらくもうすでに解決していると思うんですけれども、その翌日の時点でももうすでに多くの URL を復旧させていて、で、さらに多くの URL をできるだけ早く処理するように取り組んでいるということです。で、カノニカルに関連した問題に関しては、大雑把なところでインデックスの約 0.02%、1万 URL につき2つの URL、5000 URL で1つというような割合です。で、それが9月20日頃から西海岸時間の10月1日午後5時頃まで影響を与えました。で、以降、影響を受けた URL の約 10%、1割をリストアして、引き続きさらに多くの再処理をしているということです。で、それから、モバイルインデックスの問題に関しては、Google インデックスの約 0.2%、カノニカルよりも10倍 0.2% なんで、1000に2つ、500に1つという割合ですね。に影響を与えました。これ結構割合としては大きいですね。で、問題が始まったのは9月の初め頃でしたが、先週の半ば頃から、問題が発表された10月1日の遅くにかけてまで急増したということで、それ以降は問題が発生した URL の4分の1を復旧して、引き続きさらに多くの URL の復旧を行っていますという話です。続きまして、こちらも10月1日なんですけれども、Google コーポレートブログに CEO のサンダーピチャイさんがニュースパブリッシャーを長期的にサポートするための取り組みの初期投資として新たに10億ドルの投資を行うということを発表しました。で、この Google が発表した取り組みの内容に関しては基本的にこの10億ドルをどういうものに使うかというのは高品質の記事と概要を異なる形式でのニュース体験を提供することに支払われるものですとの説明があります。で、具体的にはプロダクトとしては Google ニュースショーケースと いうもので新しいニュース体験を提供させると Google ニュースショーケースに掲載することに対してパブリッシャー側に支払うというような形態になると思います。でこの Google ニュースショーケースに関してはドイツとブラジルで10月1日よりロールアウトを開始して将来他の国でも提供開始になるということです。でニュースショーケースはストーリーパネルで構成されて Android の Google ニュースでまずは表示されるようになります。そして iOS の Google ニュースでも近々導入され将来は Google ディスカバーと検索でも表示されるようになりますということで非常にかなりなんていうんですか大きな話だと思います。このニュースショーケースに参加するパブリッシャーにとってはものすごい大きなメリットがあると思います。でこれらのニュースショーケースのパネルに関してなんですけれども参加するパブリッシャーに Google ニュースのプロダクト内でより掘り下げたストーリーテリング、話の展開や発展ですね。タイムライン、ブレッド、項目別の点々みたいなやつ、それから関連記事などのような機能を通じてコンテキスト、文脈をパッケージ化したストーリーを可能にしますということです。Google はブラジル、アルゼンチン、カナダ、イギリス、オーストラリアの200近いリーディングパブリケーションとニュースショーケース向けの契約を結んだというようなことが発表記事に記載されています。で、この Google ニュースショーケースは Google で購入するサブスクライブ with Google、Web Stories、Audio News などの他のニュース関連の取り組みとすでに高品質のジャーナリズムのパブリッシャーに支払っている既存のニュースライセンシングプログラム上で構築されるというような話があります。これはもうサンダーピチャイさんの方から発表してるんですごいなと大きなニュースだと思います。それから Google Webmasters Search Console トレーニングビデオシリーズに関してなんですけれど2020年10月2日 Google Webmasters 公式ブログは2019年11月に発表されてこれまで12の動画を定期的に投稿してきました。でこの度 Google ロンドンのスタジオで録画していた Search Console トレーニングビデオシリーズを自宅撮影に切り替えて継続することを発表しました。これはダニエル・ワイズバーグさんがホストでやってるんですけどダニエルさんって結構すごい面白い方だと思うんですよね。で、私も毎回楽しみにしてるんですけど、これ、今度はダニエルさんの自宅から、録画して放送するということで、ちょっと楽しみだなと思ってるんですけれど、撮影場所の変更に加えて、新しいビデオでの取り扱う範囲を、一つのレポートでテーマを決めて取り扱うということではなくて、サーチコンソールがどのようにサイト運営者のビジネスに役に立つかについてのディスカッションをしますという話でちょっと趣向が変わっててどんな内容なのかとても興味深いです。それぞれのエピソードでは e コマース、仕事、開発者というようなウェブサイトの種類に焦点を当てて取り扱うというようなお話です。ちょっともうどうなることかすごく楽しみなんですけれどまあ、関連としてはどうでしょうね。やっぱり開発者向けのサイトとか e コマースかなって私の個人的な好みとしてはですね。それ以外にも何かあるのかなっていうふうにブログとかもあったりしたら面白いなと思ってます。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。